Welcome to Radio Cafe. シンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。世界は広くて、京都は深い、そんな、ビジョンをですね、世界に発信しようというシンクする番組です。毎回、多彩なゲストに来ていただいて、いろんな角度からですね、思いを語りたいと思います。今日はですね、僕の母校関西学院大学、それも商学部の後輩2人です。アイセックという、企業インターン そのフランスでできた、そういう組織がありまして、そこの今度アイセック関西学院大学アイセックジャパンの部長になれる、渡辺周平さんと永田、正勝さん、
はい、正勝です、
これね、そしたらちょっと自己紹介兼ねてアイセックのこととか、渡辺さんの方からちょっと話してもらいます。
はい、はじめまして、私関西学院大学2年の渡辺周平と申します。その次年度そのアイセック関西学院大学委員会の、その委員長を務めさせていただく予定です。そのアイセックっていうのがどういう団体かと、すみません、永田の方の自己紹介先に、すみません、
こんにちは。僕は関学の商学部の2回生の永田正勝です。僕は、もう国際性っていうところに非常に控えて、1回生の時にアイセックに入って、今、送り出し局、日本の学生を海外に送り出すというところで活動しております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では改めて、簡単にアイセックの説明の方をさせていただきたいと思います。そのアイセックっていうのは、その戦後、そのヨーロッパの方で設立された、委員会でございます、団体でございまして、もともとヨーロッパであった委員会だったんですけど、それがそのアジアとか、そのアフリカとか、欧米、北米とかいろんな場所に広がっていって、今その110の国にそのアイセックっていう委員会が存在しているっていう形になりますね。で、何をやってるかって言いますと、その海外インターンシップの運営というのでございまして、その海外インターンシップっていうのは、2つ種類があるんですけど、その日本の学生が、その海外の企業や、その NGO で働くのであったりとか、その海外の学生が、日本の企業とかに来まして、その日本の企業で短期間働かせていただくという、私たちは、そのサポートをやっているって、その海外インターンの運営の、サポートというのを、やっているという形になりますね。
いや、実はね、僕も、もうだいぶ1984年の話ですけれども、南アフリカ、のダーバンというところ、ナタル大学という、大学があって、そこの大学院の、学生になった時、というかですね、その時アイセックをたまたま知って、そこに応募したところ、なんと南アフリカから、そのアイセックを通じて、サマーインターンシップですか、グラデュートインターンシップというあれで、アメリカのコロラド大学ボルダーというすごくもうロッキーマウンテンふもとのいいところの大学で、MBA コースの日本人に対して研修するというプログラムをもらって、旅費は自分で行ったんだけど、当時、そこそこ日当も良かって、でその学長が結構その気に入ってくださって、それでワシントン DC の、そのスタディツアーも全部向こう大学で出してくださったと、えらく大学、アイセックにお世話になったんですからね。日本から、海外にインターン行く学生も多いんですか。
そうですね、年間何人ぐらい。
そうです、今年は、年間約その、500から600。
あ、そんな行くの。
一応僕たちその世界では110個の国がありまして、日本には24つの大学、厳密にはもう少し多いんですけども、24つの支部がありまして、そのうち僕たちが関学っていうところで、大体1500人前後の学生活動してまして、それぞれの大学から日本人の学生海外に行きたいで働きたい。
1500人の学生のうち海外行けるのは600。
1500人っていうのはメンバーの数です。
メンバーの数で。
そうですね。メンバーから行くのは何人ぐらい。
そうです、正確な数はちょっとまだは、私自身も覚えてないですけど、だいたい100から150名。
100か150か、それはなかなかいいですね。
そうですね、
うん、
実際僕たちがインターンシップっていうのはアイステック以外のメンバーに対して行きませんかってプロモーションするんで、自分たちが行っておいて、確かめておく必要があるじゃないですか。
ああ、そうか、自分たちも行けばいいやん。
そうですね。
僕はアイセック、そうだ、そう言ったらアイセックメンバーでなかったかな、それがあるんで、ただ応募しただけっていうか、それで知ったんかもしれない。僕もちょっと、 だけど ISEC って素晴らしいと思いますよ本当に。
そうですね、やはりまあその若者に対してそういう成長機会を提供しているっていうのはやはり、私もやっぱ活動2年間続きましたけど、やはりすごい意味のあることだなと思いましたし、私自身も、その研修ではないんですけど、その海外 ISEC メンバーと一緒に1年の春でそのタイで活動した際とか、やっぱりそこの経験というのはなんか自分にとってすごいいい経験になったなと思いましたし、また そこで自分が得た経験というのをもっと他の人に知ってほしいなとは思ったので、やはり今やってる活動というのはすごい意味のあることなのかなというふうには思いますね。
今のグローバリゼーションの世の中が来てる、そしてまた円高の影響もあって、空洞化が進んでね、どんどんやっぱりその大企業が海外に移ってる。でその中で企業とすれば優秀な日本人、特に英語なりグローバルイングリッシュというか、英語でちゃんと仕事ができる学生を探してると思うんですね。ISEC ってまさにそれにはまると思うんですけどね。
そうですね、僕たちのインターンシップは一応英語を勉強するために行くっていうわけではないんですけど、やっぱり海外に行くってことは英語力以外にもやっぱ日本人の文化ではない環境で過ごさなければいけない。例えば個人個人がすごく独立しているような社会の中で2ヶ月間働くわけなんで、そういった経験っていうのはもう将来就職した後に海外に行った際に絶対生きるかなっていうふうには思いますね。
今の就活というのは非常に厳しい。
そうですね、は
い、で僕もその留学大学なんですけどね、学生に、言うんだけど、その1回生2回生は、ほとんど授業に集中できると、教養リベラルアーツの勉強できるけれども、3回生から専門課程に入る、でその時にみんな就活のことがもうすごくいっぱいになって、就活のために講義を休みますと、よく考えてみれば大学の本当の勉強できるのは3回生からであると、
そうですね、
その時に、就活、100社回ったと、でものすごくですね、1社取ったらええぐらいみたいなこの世の中 で企業もそういう学生を取ることによって本当に専門性ない人間取ってしまうと、学生も1回の授業出るので、90分の授業出るので5000円ぐらい払ってるんですね、
そうですね、
今1時間パートタイムで働いても1000円であると、そういう割が合わない。そして企業に入っても3年で辞めてしまう人が多いと、とすると ISEC のような大学院の大学のインターンシップを通じて、それもサマー夏とか、大学の休みの時にね、フルで、そこで成績が良ければ採用されると、願わくば海外のインターンシップ取れると、それは素晴らしいと思うんですけどね。
そうですね、そういう成績とかもあるかもしれないんですけど、さっきやはり永田が言った通り、なんかそういう経験が積めるっていう部分はやっぱりその海外インターンシップのその ISEC のすごい強みなのかなと思いまして、それが直接就職活動につながるかわからないんですけど、やはりそういう経験を積むことによって、その大学でそういうことを学べたっていうのはすごい強いことだと思いますし、これ先ほど言った通り、その 今グローバルゼーションとか叫ばれる中で、大学のうちにそういう経験積めるっていうのはやはりその ISEC のすごい強いところなのかなというふうには思いますね。
そうですね、
日本の大学生にもやっぱり夏休みとか春休みって自分の自由に時間を使うところだと思うんですけど、やっぱりなんかずっとバイトをしているとかそういう人も結構多いのかなと思いまして、僕たちはその一つのいい機会として見て海外インターンも提供してるんですけど、やっぱお金がないとか、あと ISEC のインターンシップも一応 TOEIC 600点ないといけないっていうような。
TOEIC 600点か。
そうです。でそれが一応その NGO 系のインターンシップが600点で、子供の教育であったりとか、エイズの啓蒙活動であったりって600点 で結構ビジネス系のインターンが730点以上っていう。
ああ本当に
あるんで、それでお金とか語学力で。
僕はそれはどちらかというと反対ね、僕も留学するときにトフルの方がね、昔は、トフル何点とか550点の、今と点数違うと思うんだけど、結構高い点数要求されて、それギリギリクリアして大学院に行った時、で、その大学院の授業を受けながらいろんな学生だって、その中に ISEC の学生がいて、で別に英語のテストなんか関係なしで、ただ会話して向こう行って会話してるから、君はもうそんな十分やと、ちゃんと向こう点数つけてくれてね、ちょっといい目につけてくれん大体ね。それで行ったんだけどね。だから日本の枠、多分僕が感覚の学生で ISEC に入っても多分アメリカのコロラド大学なんて行けるわけなかったのに、南アフリカ行ったばっかりに、そういうね、縁があったと、そういう道もあると思うけどね。
すごいですよね。
いや別にね、ついてるだけでね。
そうですね、あまり過去聞いたことなかったので、そういうケースを、すごいなんか、聞いてて新鮮だなというふうには感じますね。
まあ、そういうこともね、いろんな、明確なミッションっていうか、はい、将来、ね、多国籍企業に勤めたいとか、僕は国連でその後勤務したんだけど、まあ、国際連合に行きたいとか、いろんなこう道があるときに、そのストレートで行こうと思ったら難しいけれども、ちょっとこう、違う、道を見つければ、意外とそこにつながってるというのかね。
はいはい、そこですね、違う道を選べないのが今の日本の状況なんて、僕、すごく思ってまして、やっぱり就職活動、2年浪人してたら、それ以上浪人したら、3年以上ずれたら就職されない、できないとか、それとこれ、留学に行けない、ずらしてはいけないとか、あとも費用の面で留学行けないとか、日本の政府ってあんまりそういうところにしっかり支援が足りていなかったりとかするんで、すごくなんかみんなが同じような生活をしていて、僕らこう逸脱してやるっていうような風習があんまりないので、
僕はね、青年海外協力隊、まあ、JICA、ね、はい、からの青年海外協力隊と並んで、大学のインターンである ISEC というのはね、もっと注目されるべきだと思うんですけどね。
そうですね、まあ確かに、まあ、なんでしょう、まあ、先ほどまあ永田言った通り、まあ、なんか結構今日本の学生って、まあ、そのあんまり選択肢がないというか、まあ、みんな同じことをやるというふうな傾向にすごいなりがちだと思うんですけど、まあ、そういうところでやはりまあこういう違った経験を積めるっていう部分では、やっぱその海外インターンシップっていうのはすごいいいなと思いますし、また留学とは違って、まあ、その現地の社会で、で、まあ、なんでしょう、まあ、その留学っていうのは結構勉強というのに結構集中しがちなのかなと思うんですけど、まあ、あのインターンになるとまあ海外で働くことができるというのもあって、その現地社会をより深く見ることができるっていうのは、まあ、すごい面白いことなのかなと思うので、まあ、なんかあまり、まあ、まだまだ日本でか、まあ、そこまで浸透はしてないですけど、もっとそのこれからの日本の学生がもっと経験するべき、まあ、ことではないかなというふうにすごい感じますね。
ISEC のインターンっていうのは大概6月から9月とか、そういうあれで、あの授業があるときはあんまないんじゃないですか。
ですね、まあ、傾向としてはやはりその、まあ、その夏休みと春休みの、まあ、大体夏休みが7月から 8,、まあ、8月から9月で、春休みがまあ2月から3月の、まあ、大体その2ヶ月間っていうふうにはなっておりますけど、まあ、そして中にはそのまあ学校を休学して、まあ、その半年間、まあそのまあ、その海外の企業で働いたりとか、まあ、その本当まあ休学してでもその長い長期間その海外インターンに参加する学生というのもまあ少しずつ最近増えてきているという形ですね。
それはどういう国が多いですか。
ですね、まあ、結構全体的な傾向としてはまあアジアという国がすごいのかな、多いのかなと思いまして、まあ、そのインドとか、まあ、その中国とか、まあ、ベトナム、まあ、あとタイとかそういう国とかに結構そういうまあ研修に行く人がすごい増えているなという形にはなってますね。
やっぱりアジアの時代ですか。
というよりもあの僕たちは学生のニーズに応えきれてない部分がありまして、ヨーロッパとかアメリカってなると、結構英語力求められるんですよ。で日本人の学生って TOEIC スコアそんな持ってない人が多いんで、結局そういうアジアとかに行くことしか選択肢がないっていう、
あ、そうか、もし機会があれば、はい、まあ、僕は ISEC からロータリー財団のグランドスクールを取って、はい、まあ、国連というね、この大学教授という、まあ、ちょっと面白い道を歩んだんだけど、ISEC、はい、の、まあ、感覚のみならずいろんなこう集まる場でできたら ISEC の、はい、ちょっと先輩としてね、
はいはいはい、
英語力っていうのは現地に行って勉強するもんであると、
はいはいはい、
で行く前にね、そういうふうに、そうあんまりこうふるいにかけるのは、まあ、良くないと思う。
そうですよね、
そういうことちょっと言いたいんで、
そこはまあすごい難しい部分ですよね。まあその600点っていうふうにまあまあつくりつけてる背景としましては、まあなんでしょう、まあその海外行った際にまあその海外の企業とかにまあその学生が最低限まあそのあまあ何でしょう、600点とは現地で最低限コミュニケーションを取れる
んですけど、感覚っていうのはね、
はい、
言って英語力絵法でしょ、感覚ったらあのトイックってそんな600点ぐらいいくんではないですか。
いや、トイックスコアと実際のコミュニケーションって全く違うんで、まあ、僕たちずっと言ってるんですけど、日本の英語教育って読むと書くだけじゃないですか、実際向こうに行ってるのは喋って聞くことなんで、その能力って全然足りてなくて、
そしたらますますトイックでないやん、
はい、そうですね、確かに、
まあ、英語力っていうのはね、あの一番いいのは、まあ、ラジオでも30分今から後半英語でやろうと、そこでやった力が英語力だと思うんだよね。
はいはい、
そうですね、
まあ、英語でやりたいときだけど、
ま
あ
ね、あのびっくりしました。
リスナーがびっくりするかもしれませんね。
いや、僕らね、下手な英語を喋りながらもね、 英語というのはこんなもんでいいね。外国人と喋った方が喋りやすくて、日本人は英語の文法の間違いとかね。
はい、そうです
ね。日本語でもね、どんだけこの今喋ってるトーク、はい、文法的に日本語の、はい、文法間違ってるかね。わからんぐらいしね、はいそんな細かいことを別に言う必要ないと思うんですけどね。いつものようにここでブレイクとして、ハワイのノッシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムズです。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。このハワイの音楽、まあ、大好きな音楽なんですけれども、まあ、ハワイで2年住みながら、まあ、この音楽住んだのでこの音楽聴いたらなんかハワイのこと思い出すんですけれども、やっぱりその学生は世界に出た方がいいと。で就職して、日本という土地でずっと働いているよりか世界も見て、日本の良さを知った方がいいと。これは僕の、まあ結論で、だけど今は日本が一番いいと思ってるんですけれども、だけど日本にずっといたら日本の良さもわからないし、
そうですね、
それもアメリカとかヨーロッパ先進国のみならずアフリカとか中東とかアジアとか、まあ、途上国の経験の方がどちらかというと大事かなというね。まあその両方だけど、できれば学生は途上国の経験と、まあ、先進国の経験両方持てばいいんですけども、今日のゲストは、感覚のアイセックの渡辺君と永田君です。
はい、
はい。そしたらまあ、アイセックの活動を大体全般話していただいたんで、
はい、
でね、もっとこうこれから多くの学生がアイセックのメンバーになって、
はい、
そして日本がもっと国際的にね通用するようにするためのなんか戦略っていうかアドバイスというかはい、はい、それちょっと語っていただけますか。
そうですね、なかなか難しい質問そうですね、まあ、やはり、まあ、私自身その ISEC で2年間活動していて、まあ、すごいなんかまあ不満と思っている部分っていうのはやはり、まあ、まだまだその日本人の学生というのはまあ全体的にまあ内向きな傾向があるのかなというふうにはまあすごい思っているんですよ。私自身、まあ、その高校3年間、まあ、そのアメリカの方で、まあ、その父の仕事の都合で、まあ、そのアメリカの高校に行ってたんですけど、まあ、やはりそこで得た経験というのはやはりその普段日本で生活しているところでは全然見れない部分でありましたし、やはりそこはもう学生とか若いうちにそういうそのより日本以外の国というのを見ておくべきなのかなというふうにはまあすごい思うんですよ。で今の大学生見てますと、まあそうですね、まあ、結構やはり全体的にまだまだ内向きな学生とかが多く、まあそのまあまあ、いい意味でも悪い意味でもさ日本のそうです、ね、まあ、住み心地に慣れてしまって、まあ、外に出ないという傾向があると思うんですけど、まあ、先ほど中野さんが言った通り、まあ、そのもっと先進国とか全く日本と違う部分というのを見て、まあ、やはりそういう全く日本と全く違う国にことによって、まあ、普段その日本で見えなかった良い部分、まあ、私とかまあすごいよく感じるのが、まあ、そのコンビニとか入った際に、まあ、アメリカとか帰ってきた後はそのコンビニのいらっしゃいませとかそういう言葉がすごいまあ嬉しく感じたりとか、まあ、やはりまあそこってずっと日本にいると分かんない部分じゃないですか。
そうね、
うん、まあ、やはりそういう部分、まあ、なんか普段やはり 海外に行くからこそより日本の良さが分かるっていうのはすごいあると思うんですよ。まあ、私自身もアメリカとタイに行って、やはり、まあ、その中でやはりは私は日本が一番好きだなと思いましたし、やはりこの日本っていうのをもっと国際社会の中で通用していきたいなっていうふうな気持ちをすごい持つことができたんで、やはりその日本の学生にもっとそういう経験っていうのをまあ得てほしいなというふうにすごい強く感じますね。
同感的にね。中田君は海外、はい、経験どうなんですか？
ほとんど旅行で、少しステイしたっていうのは去年の夏にカナダのバンクーバーに語学留学2週間だけ行ったっていうだけなので、もう触りっていうだけで、ただ海外に行きたいって思いはすごい強いですね。
アイセックのメンバーは海外に行きにくくて、どちらかというと他から集めるという、ね、考え僕初めて聞いたんだけどね、はい、まあ、アイセックのメンバーこそね実践で外に行くべきだと思う。
あ、はいはい、
だから日本ってこうなんていうかな、うんうんうん、そのみんなのためにって言うけどね、まずその自分で行動してね、実践で、うんうんうん、今みんなが言ってるように海外が重要だと、けど、はい、アイセックを通じてアイセックのメンバーが行かなければね、うんうんうん、もっと説得力ないんで、
そうですよね、
中田君ぜひともねどっか行ってほしい。
はい、ね、僕今年の夏にはインターンではないんですけど、そのアイセック海外機関に参加しようと思っておりまして、うん、まあ、海外の企業に対してインターンを受け入れていただけませんかっていう提案をしに行くという。
海外の、そうやね、それは大事な仕事やね
そうですね、うん、そもそも僕たち送り出す先がないといけないので、
あ、それを探しに
行くの。そうですね、例えばインドだったら通常はインドのアイセックのメンバーがインドの企業に対してインターンを受け入れてくださいと言うんですけれども、僕が日本からあえて行って、そこ日系企業とかにですね、うん、インドの日系企業にインターンを受け入れてもらうことを承諾してもらって、うん、そこに対して日本の学生を送り出すみたいな、
うん、そういった時自分もついでにそこにそのまま行ったりとか ね、
そうですね、
俺の感覚から行くとね、まあ、それは、それはまあ当たり前のことかもしれないね、
はい、
うん、自分が行くと同時に自分が行きたいところをね、うん、
はい、
もしアメリカの僕はワシントン DC とかで、うん、コロラドからスタディツアーで行かせてもらった時にアイセクのメンバーがいっぱい集まってね、
はい、
もう感動したね。その中でインテルからいろんな会社を見せてくれて、ホワイトハウスも行ったしキャピタルヒルも行ったし、アイセクってすごくステータス高い。日本ではねそうでもないかもしれないけれども、うん、ドイツとか、ブラジルの人もいたな、うん、いろんなみんないたけれどもなかなか良かった、
うんうんですね、そうですね、まあ多分海外国によってすごいアイセックの精度が高かったりとか、うん、日本はそれに対してまだそんなに高くないかなっていう。
もっと僕流に言えば、はい、もっと英語の点数とかね、
はい、
そんなことよりかね、うん
う
ん、情熱のある絶対行きたいんだと、
はいはい、
で会話ができると、で、はい、そこそこ点数が低かったもんね、
はい、
まあ、そこそこ大学って点数高いね実は、
はい、
ね、
はい、
ね、別にそのいい大学なかったも情熱のある人はね、
はい、
受け入れ先は向こうだからね、
はい、
うん、アイセックが進めて向こうで行って、うんうんうん、一応アイセックのメンバーであると、はい、いうことがあればいろんなとこに行けたり、
う
ん、あるいは日系の企業は取りたがってると思うね、
はいはいはい、
うん、そうですね、確かに、
うん、まあ、とりあえず行くってことすごい大事だと思うんで、うんうん、日本で英語をコツコツ勉強してその後しっかり点数取った後行くっていうそのステップってやっぱり時間的にかかってしまうんで、うん、まずはすぐポンといけるような環境が僕は欲しいなと思ってまして、
アイセック その会合とかね、はい、あるいはもっとインフォーマルな場で、うん、今日は全部英語でやろうと、
はい、
うん、そういうことやるべきだと思う、
はい、
僕はグロービッシュ、ね、グローバルイングリッシュというのは進めてて、うん、
はい、
朝起きて寝るまで話してる日本語を英語にするだけ、
うん、
で日本語でも文法的に間違いだらけだと、うん、6年かけて学んだ英文法を僕大体30分が90分で終わってしまうと、それぐらい単純なんですね、すごく。
そうですね、
だ日本語の文法、今ラジオで10分説明してくれてできないでしょ
なかなかできないです
ね、その幹となることだけね、英語で英文法を説明すれば、
はいはい、
それでも大体単語も、ね、
そうですね、
受験のも単語知ってたら覚えすぎぐらいでもっとシンプルに使える、
それはすごい、
うん、それだったらできて、でタイとか行ってもそんな英語うまくないでしょ、
まあ、まあ、上手い人もいれば上手くない人もいればっていう形ですね、
うん、まあ、英語というのはついつい 欧米の、ね、うまいネイティブの英語っていうのはけど、はい、国連とか190カ国の国籍の人々がいて、はい、そこでコミュニケーションする英語っていうのは実はものすごくシンプルな英語 で、うん、難しいこと言ったらわからないどころか、日本人が発音できない知っててもね、はい、だからちょっとでもシンプルな単語を使った方がいいかなと思うんですけどね、うん
そうですね、まあなんか、まあ、これちょっと ISEC の、まあ、そのジャパンのちょっと、まあ、良くないとこなんですけど、まあ、その110の国の中に ISEC っていうのがあるんですけど、うん、それ英語でミーティングをしないのは、110の国の中で、まあ日本と韓国の2カ国だけで、
韓国もやらない、韓国もやらない、
とあとまあ一応ギリシャもやらないというふうに聞いてるんですけど、まあ、それはなんか、うんまあ、違う事情があるというふうには聞いてるんですけど、うんうんまあ、やはりまあちょっとまあまだまだその英語という部分に関して、まあなかなかまだまあ、そう実際使うまでに行ってないなというのがちょっと まだまだ ISEC ジャパンのまあちょっと課題としてはあるのかな、
うん、今度感覚読んでもらったら、はい、いかに僕が下手な英語を喋ってるかということをみんなに信じるためにねはいはい、はい、英語でやってもいいけどね、
はい
うん、それはすごい僕
その時いかにまあ兄弟でも英語でやってるんだけどね、はい、いかに単純な英語が世界に通用するかと、うん、みんなものすごい信じるよ、うんうん、僕の英語聞いたら、
はいはいそうですね、去年実はそういうやっぱ日本人も英語でやろうっていう流れは ISEC にもありまして、うん、実は慶応大学に関してはミーティング全部英語なんですよ。
あ本当
で去年の夏の終わりに国内の ISEC のメンバー全部じゃないんですけど、まあ、100人か200人集まって海外のメンバーも10人ぐらい呼んであの大きな会議したんですけど、それは全部英語でしたね、うんうん、だからそこに参加したメンバーって別に TOEIC とかない人とかもいたんですけど、うん、その中でみんな頑張って英語喋ろうっていう試みがあって、少しずつそういう流れにはなってきてるかなっていう、
うん、絶対その方がいいね。
そうですね、うんまあ、将来的に見たらそういかないとまあちょっとまずいなというふうには感じますし、う
ん
う
んまあ、そのままそこに感覚もね良くなる留学生がいるんで、アイシックにもっと留学生を巻き込んだりねはい、はい、そういうことを、うんうん、留学生もっとね、アイシックにメンバー入ってもらって、うん、でアイシックの会議の目的というのは英語力を高める、
はいうん、そうですね、まあ、英語力高めるっていうのは、まあ、そこでまあコミュニケーション能力を高めるとか、うんまあ、そういう目的もあるのかなというふうに感じますね、うん
まあ、この、まあ、番組の協力っていうのは外務省の外国団体の異文化コミュニケーション財団という一応僕は理事長でこの番組やってるんですけどね、やっぱりクロスカルチャーコミュニケーションのビジネス版がまあアイシックでもあるでしょう。
ありますね。
やっぱりビジネスの方がいいと思うね。学生は就活で就職しなければいけない。でその時に海外の企業に、まあ、マルチナショナルコーポレーションに勤めたいと、
はい、
でどうしたらいいかわからない、その時 ISEC に行けば、まあ、企業のマッチング、
はい
うん、やってくれるというね。でそこにいる ISEC のメンバーがね、これから、渡辺君永田君が、まあ、新入生、はい、入れる場合、むしろ ISEC のメンバーになれば、はい、インターンで、海外に行けると、それぐらいのこと言った方がインパクトがあって多くのいい人が来ると思
う。そうですね、そこがまあなかなか難しいところなんですけど、まあ、やはりそうですね、まあ、そういうふうにまあまあアプローチしていって、まあ、よりその何でしょう、熱意のある学生というのを私たちも取っていきたいですし、まあ、ISEC ってやっぱしやってることってまあすごい意味のあることだなと思いますので、まあ、これからもよりその熱意のある学生というのを取っていって、まあ、その ISEC ジャパンが元でもっと日本っていうのを変えれていったらいいなというふうにはすごい感じますね。
大きいこと言うねいやでも ISEC ジャパンを通じて日本変えていくっていうね、はい、いいかもしれないね、
一応僕たち国際化のプラットフォームって言ってるんで、結構最近政府の方からも ISEC にアプローチがあったりとか、 NHK のニュース出たり日経新聞載ったりしてるんで、やっぱり日本の学生を国際化していくって点で ISEC をもっと使ってもらったらなっていうふうに、
まあ、この番組も、まあ、今29分ですね、
はい、
トーク、まあ、したんですけれども、ぜひとも ISEC の活動の一環として、この番組のこのトークを使ってほしいと思うんで、
はい
まあ、それは ISEC の一応 OB というか先輩が、はいお願いなんで、はいはい今日はですね、感覚の ISEC の、渡辺君と永田君、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。